ラブ&レッド。今週は番組開始3ヶ月、そして夏休み最終週ということで、ここまでの放送を振り返りたいと思います。まずは、この番組のご意見番、アドバイザーでもあります。国立病院機構大阪医療センター、HIV、エイズ、先端医療開発センター長、白坂拓馬先生。そして、公益財団法人、エイズ予防財団の辻博之さん出演会を振り返っていきます。白坂拓馬先生です。よろしくお願いします。現在の日本、世界では HIV、エイズの感染者の数はどのように今推移しているんでしょうか。
はい、ちょうど先日厚生労働省のエイズ同行委員会が平成26年2014年1年間のエイズ発生動向について調査結果を5月27日にですね、発表されています。
はい、
でその報告を見ますと、2014年新たに報告されたエイズウイルスといいますが、まあ、正式には HIV ですね、
うん、
この感染者の方、そしてエイズを発症された患者さんの合計の数が1546人と過去3番目に多い数でした。
うん、
でまたエイズを発症して初めて感染が分かった人が455人で過去4番目に多かったんですね。
あんまり良くないですね。
そうですね。でまた新たな感染者1091人のうちで20代が349人、これは実は過去最多なんですね。
過去最多、
はい、で年代別で見ても30代を抜いてしまって最も多かったということで、
うん、
若い人での感染が広がっているんじゃないかということが非常に危惧されます。
はい、
はい、これはいろんな、ことが想像できますけど、まあ、20代の方、まあ、この番組を聞いている方も、うん、HIV あるいはエイズあるいはどうやってうつるっていうことを皆さんご存知でしょうか。
じゃあいざ説明してくださいと言って、はい、それを答えられる20代が少ないということなんでしょうかね。
つまり身近な問題として考えていなければ、
うん、
いつの間にか感染が広がっているという可能性もありますよね。
やっぱり関心を持つか持たないかでこれだけ変わってくるということなんでしょうかね。
ありえます。
うん、改めてこれらの結果を受けて先生はどのようにお考えになられますか。
はい、先進諸国の中で日本だけがエイズの患者数が減らないってことが問題とされていましたけれども、それだけではなくてその年代的な広がり、去年などはシニア層での感染が話題になったりしてましたけど、
はい、
今年問題になってきたそのやはり若い人がちゃんと取り組まないといけないってことが明らかになったということは、まあ、大変なことじゃないかなと思いますね。
そうですよね。こちらどうでしょう、検査される方の数は増えているんでしょうか。
はい、エイズ同行委員会の報告によりますと、保健所などでの検査の件数ですが13万6400件ということで、前年よりも約5000件増えているんですね。
うん、
これは非常にいいことだと思います。その一方で相談件数は14万5401件と08年の約23万件に比べると大幅に減っています。でこれはひょっとしたらですね、
はい、
多くの方がまあまあ自分は関係ないと思っているのかもしれません、あるいは大丈夫と思っているのかもしれませんし、まあ、もっと分かりやすく言うと関心がなくなっているんじゃないかということを心配します。でこれは専門家によって違うんですが、
はい、
去年455件のエイズの患者さんが報告されたと言いましたね。
はい、
ということは実際にはその4倍、あるいは6倍、あるいはひょっとしたら10倍いるんじゃないかと。もし10倍とすると4000人、自分はエイズなのに気づいてない人がいるかもしれないということになるんですね。
はい、
で検査を受けていないということは、もう一つ考えないといけないのは二次感染、つまり自分が HIV に感染をしているということを知らないでその間に他の人に移す、これも人によると思いますが多くの人に移してしまっている可能性があります。で検査を受けた人の数が年間まあ約10万件として計算すると、人口から言うと 0.1%、 つまり1000人に1人しか受けていないということですので、
はい、
もっと受けていただいた方がいいんじゃないですかね。
まあ、早期に治療を始めてきちんと薬を飲み続ければ、まあ、日常生活を支障なく送れるようになってきましたよという話をしていただきましたけれども、現在どんな感じでしょうか。
はい、エイズが登場した頃はエイズパニックとかですね、非常に皆さん衝撃的なイメージをまだ持っておられるかもしれませんが、1996年97年を境に画期的に治療法が良くなりました。
うん、
でこの今のお薬は HIV が体を増えるのを完璧に抑えることができますので、もう HIV に感染してても HIV はお薬があればもう何もできない つまり患者さんの免疫は全く変わりませんので、まあ、分かりやすく言えばエイズ発症を抑える薬の開発が非常に進み、もう今では慢性の疾患になったというふうに言えます。
はい、辻博之さんです。よろしくお願いします。でですね、先日池上彰のニュースそうだったのか2時間スペシャルという番組がテレビで放送されておりまして、その中で LGBT、 こちらが話題になっていました。まあ、性的少数者、そして性的マイノリティと呼ばれている方々について、日本には13人に1人の割合で LGBT と呼ばれる人が存在するということ、そして世界では今年の5月国民投票により同性婚が認められたアイルランドをはじめ19の国と地域で同性婚が認められているが、アジアで同性婚が合法化している国はまだない。そしてキリスト教、イスラム教、仏教では同性愛をどう捉えているのか、また渋谷区の条例で導入されたパートナーシップ証明とはどういったものなのかなどが詳しく解説されていましたが、
言いたいけど言えないっていう方もいらっしゃるので、まあ、なかなかそういうこと言えない、まあ、状況まだ日本にはまだまだあるところもありますし、
うん、
でもまあこういう形でどんどんオープンな話題にもなってきているということで、
うん、
これからどんどんそういうところが、ね、進んで変わっていけばいいなというところですよね。
そうですよね、はい、ラブ&レッド、今週はここまでの放送の総集編。続いては旅行プランナーでありトークバーカールズリンクのオーナーであるカールさん、そしてユニセックス系マルチクリエイターのゲンキングさん、前回を振り返っていきましょう。さあ、今夜お迎えしたのはいいともおねめんグランプリで優勝経験もございますカールさんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、こんばんは、カールです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
実際、まあ、お話にも出ましたけれども、海外と日本を比較したら、うん、結構まだまだ環境はいろいろ変わってそうですね。
そうですね、やっぱり多分ね、タブー視されてるじゃないですか。
うん、
ね、なんかそういう話題もこう口にしてはいけないみたいな部分があるので、
まだ若干やはりありますよね。
ですよね。
HIV、 エイズ啓発、そして LGBT の理解を深めることについて、じゃあ今後どんなことをしていったらいいのかって思いますか。
やはり、正しい情報の発信ですね。まずこれに限ると思いますね。
うん、
深いところまでのその現実、本当の情報、
うん、
それをやはり少しでも発信することが大事だなと思いますね。
はい、
本当の情報というのをやはり少しずつでも発信していくということがすごい大事だなと思いますね。で、その根底には、まあ、この病気になって、
うん、
ハッピーになる人は一人もいないんですよね。
うん、そうですね。
うん、当事者もそうなんですけど、うん、やっぱり周りの方、家族の方、ね、誰もハッピーではない、
はい、
やっぱそれが少しでも早く分かれば、
うん、
そういう悲しい人を一人でも作らなくて済む、
うん、
やっぱそのための活動をやっぱりコツコツしていくべきだと思いますね。
カミングアウトもね、うん、できてたわけですよね。
そうなんです。だから私、人生初めてカミングアウトしたのがその同級生なんですよ。うん、
その時の反応っていうのはまだみんな知らない状態ですよね、お互いを。
そうです、もうドキドキしましたよ。
え、実は
そう、
僕もみたいな、そうそう、私もみたいな、
君もそうだよねみたいな、なんか探り持ってみたいな感じで、
なんとなく実は分かってたっていうのもあるかもしれないですね。
まあ、もうね、
でももうみんながね、そういう状態だった仲いい子が、
そうなんです、
心強いっていうのはありますよね。うん、
それが高校1年の時の同級生で、もう今大阪で一番大きなゲイクラブのオーナーです。
すごい
そうなんですよ。はい、
その他カールさん自身がこれからこういう活動をしていきたいっていうのは何かありますか。はい、
そうですね、もうやっぱり先週もお伝えしましたけれども、もう一人でも多くの方にちょっとでも早く検査に行ってもらいたいんですね。
うん、
はい、で、私旅行プランナーもさせていただいてますから、
はい、
もう何だったらもう旅行にその検査も含めちゃえみたいな、
ね、
なんかもうね、みんなでこう、なんだろう、スマイル活動みたいなね、
みんなでやれば怖くないじゃないですかね。
そう、そうそう、怖がってる人こそもう本当に連れていきたいなと強く思ってますね。
さあ、今夜お迎えしたのは大ブレイク中のユニセックス系ゲインキングさんです。よろしくお願いします。
どうもよろしくお願い、ピッピです。
ピッピー、はい、やーよっていう感じですね。はじめまして、よろしくお願いします。いや、ゲインキングさんがこの番組に登場されるということで、もうすんごい楽しみにしてました。
はい、いや、もうタナピッピにここの 現場まで来ちゃいました。
でもお姉ではないんですよね。
そう、お姉ではなんかよく番組に呼ばれる場合は初めあのお姉系ですって言われるんだけど、まず僕の場合あの何が違うかって、あの今のところですね、
はい、
まあ、この先どうなるか分かんないけど、うん、今のところおっぱいを入れたい願望もないし、
うん、
トゥルトゥルにしたい願望もないし、
うんうんうん、
まあ、スカートも履きたい願望もないし、
はい、
だからまあお姉って一括りにされるといや違いますって言ってて、僕の場合はもうお姉系って言われるんだったらニューキャマタンって言ってるんですよ。
おー、ニューキャマタン、
そう、
新しいフレーズが、
そう、ニューキャマタンって言ってて、まああの日によってすごく女っぽい日もあればめちゃめちゃメンズっぽい日もあって、
そう、メイクとか雰囲気でガラッと変わりますよね、うん、
だからまあユニセックスの象徴になりたいというか、
うんうん、
性別なんて関係ない人のなんか目標っていうか、なんていうんだろう、あの性別を超えた人になりたいんです。だからどっちもやっちゃう人。今年の3月まではもう本当に仲いい友達を抜いて、
うん、
もうずっとあの隠して生きてたんですけど、
うんうん、
逆にそのカミングアウトしてからの方がすごく周りが優しくなって、
そうなんですね、
うん、なんかずっと怖かったんだけど、
うん、
あの3月1日に流れた放送の収録が僕多分人生生きてきた中で一番緊張して、
うん、
一番のコンプレックスだった部分をテレビで初めて言うわけよ、
うんうん、
したらなんか一番怖かった部分をテレビで出すことによってすごい初め批判が来るかなとか、
うん、
おかまキモいとかすごい嫌なこと言われるかなっていうのを承知でその3月1日の放送を待ってたんだけど、
はい、
流れた瞬間に嫌なことが一件もコメントになくて、みんな本当になんか勇気もらいましたとか、もう今の時代そういう性別関係ないよねとか、もういいコメントしかなくて、そのコメントを見ながらジュジュを聞いてお風呂場で泣くっていう、それを2日間ぐらいやってました。
ゲンキングさんのブログ、
はい、
その、ま、たくさんの方から質問来られますけど、
はい、
一つ一つ丁寧にまるで、ま、家族友達のように接してますよね。それが素晴らしいなと思うんですが、うん、それはもう昔から、
昔から僕なんか優しすぎるのが良くないってよくちっちゃい頃から言われてて、そうだからやっぱり、ま、そのブログに返事するのもそうだけど、ま、僕自身もいろいろ本当に辛い経験もいっぱいしてきたし、あと困ってる人を放っておけない性質なんですよ僕、
うんうんうん、
だからなんか自分が経験したことの内容が質問にあると答えずにはいられなくなっちゃうというか、
うん、
でそのブログを返信してる間に自分の中で心がどんどん熱くなってきちゃって、
はい、
返信内容もすごく長文になっちゃうみたいな。
長いですよね。絵文字とかもしっかり入れてくれて、
そうそうそう、熱くなっちゃうんですよ。だから
いやでもそこがより好きになるんじゃないですか、みんな。
熱いニューキャマターみたいな。
もうホットすぎますよ本当に。
これは僕本当去年とかまで正直あの自分のやりたいことがなかなかできてなかったことがあって、
うん、
だから正直自分より成功してる人を見たりとか絶好調な人を見るとなんか正直心から祝えなかったというか、
うん、
どっかに妬みの心があったりとか、ね、自分よりちょっと不幸な子を見ると安心してる自分がいたりとか、
うんうん、
だからそういう自分がすごく自分で小さいなと思いながらも素直に祝えない自分がいたんだけど、
うん、
3月1日になってからもう不思議と全くそういう妬みの気持ちとか、
うん、
全くそのマイナスな部分の気持ちが本当になくなって、だから今すごくいろんな面でなんか良くなってきた